転職しましてね、今収録している段階では1週間経ちました。思ったよりもですね、体と心元気です。まあ、そんなね、必ず新しい場所で働くときは1週間、2週間、1ヶ月、心身ともにボロボロになるとは限らないんでね。まあ、そんなズタボロになる想定でもなかったけど、でも覚悟しておくことは大事だからね。もうよほど大変なのかな、どうかなとかさ、不安があった分、思ったよりはやっていけそうというか。仕事内容とか、そういうのはもう全然ね、前もと分かってるから、あれなんだけど、まあ、体力的な部分とかね、全然大丈夫だな。基本平日出勤して、土曜日とかも、用があって、外出したもんね。もう、ちょっと、ここ5日間は疲れたから家でゴロゴロするぞとか、なんかそんな感じじゃなく、土曜日普通に外出しまして。だから体力面は、よくさ、この番組でも言ってたけど、僕は散歩が趣味。散歩が趣味って言うとさ、暇人間に思われると思って最近ウォーキングって言葉に変えようかと思ってる。ウォーキングの方が若干運動っぽさあるよね。散歩って言うと、そんな暇なのっていう感じしない？なんかのんびりとした時間過ごしてるっていうイメージじゃない？まあ、ウォーキングでも時間があるからできることには変わりないんだけど、ニュアンスの違いだよね。趣味散歩ですって言うと、のんびりとした生き方されてんのかなと思うけど、趣味ウォーキングですって言うと、あ、なんか運動もこう考えた生活してらっしゃるのかなって僕は感じるけどね。なので、趣味ウォーキングということで、ウォーキングをしていたじゃないですか。1日で最大で20キロ以上。平均だと5キロ以上10キロ未満かな。でも僕の願いというか僕がしたいウォーキングは10キロちょいぐらいのウォーキングをできたら、毎日か2日に1回はしたいなって思ってるけど、もちろんね、就職したらそういうことは平日はもうほぼ無理なので、土日とかもね、使ってウォーキングしたいなという感じです。まあそれもあってですね。だから、その体力面で言うと全然大丈夫なのかなっていう。でさ、何をその会社通うのにさ、どうたらこうたら言ってんだと。体力系の仕事なのか、体を動かす系の仕事なのかっていうと、そうでもないんだけど、そうでもないというかもう全く違うんだけど、デスクワークなんだけど、通勤時間がですね、片道2時間弱なんです。つまり往復で、まあ3時間から4時間になるわけですね。この、なんだろう、移動時間ということに、疲れが出てくるのではないかという不安があったわけです。まあ、今回はですね、そういった移動時間、通勤時間についてお話ししたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。そうだ、オープニングで話そうと思ったのはさ、この番組の他に僕、小田カルチャーっていう番組も小高祐介と一緒にやってるんですけど、まあ今月1回更新で、小田カルチャーね。だけど、5月上がってないんだよね、まだね。もうそろそろこの回とともに更新してもよかったんじゃないのっていう。まあそれでもいつもよりもしかしたら若干遅いかもしれない。となると、もう次回5月27日配信分になってきちゃうんですよ。それが5月ってもうね、5月の第4週で最後の、水曜日だ、ギリギリじゃんっていうことになるんですけど、これにはちょっと理由があって、僕が一回その日どうしてもちょっと無理なんだって言ったら、小高的には、他の日を、見つけることがちょっとまだ、うまく整ってないようで収録ができてないという感じです。小高が提案してきた日程っていうのが、出社日初日だったんですよ。で、ちなみに小高にまだ転職する、就職するって言ってないんですよ。で、おそらくこの番組も X も見てないだろうから、多分初見リアクションを収録できると僕は思ってるんです。でも、さすがにちょっと初日だと何があるか自分でもわかんないから、どれだけこう、なんだろうな。まあまあまあ、収録できなくはなかったのかもしれないけど、初日は、 だけはって感じかな。ちょっとそれ以外、それ以降のそれ以外の日ならもういつでもいいんでってことで今調整していただいている感じです。なので、だから働いている内容とか仕事内容、働き先というのはどこの番組でもお話ししませんが、まあそういったね、一週間働いてみてとか、小高と話す頃には若干そういった経過としてのお話ができるかなとも思っております。まあ5月27日も最後のチャンスになるんで、多分その日、次回は更新できてるとは思うんですけど、うん、もしかしたら6月に2回とか、そういう調整が入るかもしれません。さあ、本題ですね。僕は今、通勤に2時間弱、弱っていうのがまた微妙ですよね。電車に乗っている時間というか、電車から最寄りの、会社の最寄りの駅まで行くのに、4路線、使って1時間20分ぐらいかかるんですね。乗り換えがあるからさ、電車待ったりさ、駅から駅のその改札出てまた改札入ってっていう移動距離も合わせて1時間20分ぐらいあるわけですね。で、電車を乗る最寄り、自宅からの最寄り駅までの移動時間と会社の最寄り駅からの移動時間っていうのもプラスされるわけ。1時間20分にさらにね。そうなると、さすがに今2時間弱になるなっていうことです。で、先ほども言いましたけど、電車4路線使うんですよ。まあ行き方はね、もうそんなに乗り換えるんだったら行き方は結構複数あるんです。バリエーションとしては。でも僕が調べた中で、これはかなり、安めに行ける。まず価格が抑えられている。そして、とあるところは、同じ路線で行けるけど、同じ路線でもなんとか線って分かれる電車ありますでしょ？まあ、僕の身近なので言うと、京急線っていうのがあるんですけど、京急線っていうのは、羽田空港線とか、そのちょっと枝分かれするわけです。で、その枝分かれ線になるときに乗り換えて必要になってきたりするでしょ？直通だったらいいかもしれないけど、ほぼほぼそっち方向だと直通がない乗り換えなんですよ。なので、そういったことで路線を3つとかにはできるけど、乗り換えのスムーズさとかを考えると、この4路線、さらに時間、価格考えると、この4路線がもうベスト中のベストなわけ。で、定期買うのもさ、知ってますか？定期買うときって、4路線になると、一枚の定期券に収まんないんですよ。これ、経験しないとぶつからない壁だと思うんだけど、定期って3路線までなんですよね。だから、僕の場合4路線だから、まあ、3、1に分けてもいいし、2、2で分けてもいいけど、2枚の定期を必要とすることになるんですね。で、僕はいろいろ考えたわけですよ。カード2枚持ってね、定期入れに入れたところで、干渉したわけ、2枚が。だから、いちいち、こう、カード入れから抜かなきゃいけないでしょ、カードを。その乗り換えの時によって。そうなると、カード2枚持ちは、スマートじゃないな、と。と思って、一つの路線、3路線は、カードに、閉じ込めました。で、もう1路線の乗り換えの部分は、モバイルスイカにしました。そうすることで、最初の3路線はカードでピッピッピッと乗り換えができて、最後だけはスイカを使って、乗り換えるということになりました。で、まあね、もうほんと、通勤するたびにさ、定期買ったのは出社してから3日後だったんだけど、どういう風にしようかなって、もう通勤するたびに考えてて、いや、どう買ったらうまくいくんだみたいな。今、こんなさ、僕にとったらもう綺麗な答えが出たからいいけど、いや、はじめはね、難しくて、で、定期問題は解決してますと。今ですね、もう若干、7、8割ぐらいは、整っているんですけど、ホーム4路線の乗り換えがあるとね、ホームの、どこから電車に乗ると、降りた駅の、その、出口に近いだろうかとか、その出口を使うことが一番果たして、スマートだろうか、最短距離だろうか。その扉一つ分によってさ、朝の通勤ラッシュとかになると、階段の入り口の真ん前だとしても、人がなだれ込んでくるとなかなかこう階段に合流できなかったりするわけ。だから若干扉一つ分違うところから出た方が、人の流れに乗って階段を上がりやすいなとか、もう微妙な、位置があるわけ。で、それを考えて、朝は、まあ、帰りもだけど、通勤してます。 いや、仕事集中しろよもあるんだけど、いや、今ね、そういう、いかに細かいことに慣れていくか、この問題解消した、この問題解消したってやっていくことで、より仕事に目を向けることができるだろうと考えてるわけです。僕は結構いろいろな不安のフィルムをですね、たくさん重ねてしまいがちなんですよ。だからそうすると、本来しっかりやらなきゃいけないメインの仕事っていう部分が、つまんないフィルムのせいで見えにくくなったりするんですね。僕不安のことをですね、フィルムやセロファンで例えます。僕これ大好きなんです。僕自分がこれ考えた、例えなんですけど、その、不安というセロファンが重なっていくと、見えにくくなるですよ。いくら透明のセロファンだとしても、重なることで曇っていくでしょ。だそういうように、つまんない一枚なんだけど、もうスケスケの一枚なんだけど、不安って積み重なると、何もかもが見えなくなっちゃうっていう大きな不安になっちゃうよねって。それをセロファンって言うんですけど。多分この通勤の、いかにスマートに乗り降り乗り換えできるかセロファンを、剥がしていきたいためにね、まっすぐあるその先の仕事へのコミット、ここに向けての、セロファンを一枚一枚剥がしていきたいわけ。定期券の問題セロファンはもう綺麗に剥がれてます。今は乗り換えがしっかり、ストレスなくできるかセロファンをもう7、8割ぐらい剥がせてきているような状態ですね。まだまだ他にもあるんですよ。お昼はどうしようセロファンとかね。まあ職場での会話はどれほどに抑えた方がいいのかセロファンとかね。いろんなセロファンあるわけ。人それぞれセロファンはたくさんあると思う。それをきれいに剥がして、会社、社会に慣れて、で、うまく仕事をこなしていくことが大事だと思っているんでね。ということで。まあ今は通勤一週間かけて通勤のスマートな乗り換えに対してのセロファンはまだ綺麗に剥がしきれてないけど、おそらく次の一週間でほぼほぼ剥がせてるんじゃないかなって思うんだよね、そこはね。まあそれと同時にいろいろなことのセロファンもたくさん剥がしていって、で仕事は頑張っていきたいよね。まあ最初ね、まだ一週間なんでね、たくさん不安があるのも当たり前で、つまんないことで押しつぶされないようにね。なんかもう、首って言われちゃったらしょうがないじゃん。くっさん思った人と違ったわ。首って言われたらもうそれはしょうがないじゃん。だから、そこをしょうがないと分かった上で、一生懸命貢献して仕事をする。もうこれしかない。不安になっておどおどしたり、なんかそういうことを、つまらないことをしているようでは、うまくいかないんじゃないかなと。ちょっと開き直るぐらいが、僕の性格にとったらちょうどいいのかなという感じです。ということで。まあ、次もですね、いろいろ仕事に対してのセロファン、仕事つっても会社とかね、仕事内容については触れませんよ。ね、仕事に向き合う上でのいろいろなセロファンの話をしていきたいなと思います。ここまで話してきてさ、最初おめえフィルムって言ってたよな、みたいな。フィルムって言ってたよな。セロファンって最初言ってないよな。そこちゃんと統一してセロファンって言えよな。なんかそこが自分にとって今、がっかりしてます。仕事もですね、すごく面白くて、これちょっと長くなっちゃうな、きっとな。いろいろお話ししたいこともありますんで、新しい菊池、ね。そうだ、次回5月27日です。5月27日の更新はですね、誕生日なんです、僕。44になるんです。立派な王子ですね。立派じゃないけども、王子と言ってもいい、十分な年ですね。44なんで、まあね、ここの誕生日から僕の人生は大きく変わると、三名学やら何やらで言われております。だから、もう楽しみにむしろしている状態です。そうだな、理事の管理組合の総会も今週の日曜日あるのか。なんかいろいろなことを思い出してしまったね。じゃあ頑張っていきますということで、なだらか向上心甘えすせぶこしれ、それではまた次回お会いいたい。菊池処理したメガネたまりとまりお疲れ様です。